すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
はい、建築ラジオです。今ですね、タイのバンコクに来てまして、今回杉山女学園大学と、それから東北大学、首都大学東京、それから国士舘大学と、まあ、現地 の, タイのですね、大学と の, その国際合同ワークショップで、まあ、タイの方に来て、まあ、先生方と学生といろいろと活動してるんですけども、今日はですね、まあ、バンコクでいろいろとこう建築活動、デザイン活動をやられている遠藤次郎さんとですね、今ちょうど、まあ、このホワイトカフェですか、ホワイトカフェっていうお店で、まあ、飲んでるところなんですね。で、今いろいろとお話を伺っていると、まあ、遠藤さんのお話が結構面白いっていうことで、まあ、急遽ラジオ収録をすることになりました。じゃあ遠藤さん、まずその一言自己紹介をお願いして、あと少しずついろいろとお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、自己紹介、1966年生まれ、
はい、
45歳、もともと日本で、インテンショナリーという会社を3人で始めてたんですけども、まあ、その後、僕はオランダに渡りまして、ベルアヘイスに1年だけいたんですけども、
それ何年ぐらいですか？
それが1999年頃、
ね、
はい、2000年、まあ、ミレニアム関係ですね、
はいはい、
時期的には。でその後にスリランカに1年、ジェフリー・バワー、
はい、
という人が、まあ、その随分前からファン で、まあ、これ住まないとわからないだろうと、体験型の、体験をしよう
とりあえずスリランカに住みに行ったというか、
住みに行った
で、まあ、一応学校の、研究員みたいな立場があったんですけど、まあ、基本的には住みに行ったで、1年住んでたんですけども、住んでる途中にベルアイで友達になったタイ人がいる、長いなと、今も一緒にいろんなプロジェクト一緒にやってる、あだ名がジャックという、ピズポンというスーパーマシンスタジオというスタジオをやって、今結構かなり頑張っていい感じの、まあ、彼がタイにいたので、まあ、彼のお父さんのお葬式とかもあって、で、まあ、タイに来るチャンスがあった。で、もともと世代的にいわゆるバックパッカー世代、そうそう、そういう世代だったから、もうタイは親しみがあったと。そのタイが一番旅行しやすいっていうのをもう知ってるというか、
それ以前にもじゃあタイは来たことがあって、
そうそうそう、タイは何度も来てて、タイいいなというのは、そのただ建築薄いなと、スリランカ建築濃いなと、で、その、建築かライフか、建築一応取ってみようかなっていうのでスリランカに行った。だけど あっさり1年で折れて、ライフを取ってしまったん
ですそれでバンコク行ったんですね。
でそのバンコクで、まあ、スリランカに2度ぐらい泥棒に払えたことがあるんですけども、バンコクにちょっとそれポロッと、まあ、たった3時間で来れるんで近いんで、で来た時にそこのなんかもう来てすぐにすごい面白かったね。このサブカルチャーのにこのこうなんか黎明期というか、
バンコクがね、
そうそうそう、音楽ファッション全てにおいて、そのすごくコンパクトに、すごい大都会なんだけども、非常にまだその風通しがいい。多分だから日本でも70年代ぐらいだったら、多分沢本さんみたいな人と、多分その写真館の人だったら分かんない、なんかそういうこうすごくコンパクトな東京があったと思うんですね。風通しがいい、大きくなりすぎないすぎる前の、なんかそういう感じのフィーリングがあって、非常に会いたい人にすぐ会える、で面白いことにすぐ近づく、でだからそこですごい面白い人っていっぱいあって、
それは要するにジャンルを超えて、
そうそうそう、そういう場所があった、でそのそういう人たちが毎晩集う場所があった。でそれが大体僕10年ぐらい若い人で、でその世代にタイ人は面白い人たちがごっそりいる。でそれがタイの97年金融恐慌とも絡んで
る。97
年金融恐慌、ね、
うん、
ジョージ・ソロスのね、アタックがあって、でそれでタイが一回バーンと押されてて、結構留学が入ってきたりとか、金が続かないとか、
あ、なるほど、
でタイはスリランカと違ってズルーリウスがないんですよ。いわゆる例えばそのいわゆる開発途上国というのは外国に出るチャンスがもしあるとしたら何が何でもイギリスに残るっていうビジョンがどうかして残ってお金を現地に取れないとかと思うんだけども、タイ人は帰ってきちゃう、
気象本能が強いっ
ていうかタイ楽だからその外国に出てタイ楽だなってことに気がついて自分のアイデンティティに目覚めて帰ってくるケースも多いよね。だから頭脳流出が結構あの大規模に起きてないと、
まあ、居心地がいいんだ、
タイは。そう、そのレイジーな行動が国を救ってるっていう、タイ人自体がレイジーで国もレイジーなところがあって、それがそのレイジーだけど才能のあるっていうかな、そのでも頑張る人もいるわけだよね。そういう人たちがこうタイに残ってそういう環境の中で動かすから国が動くっていうような、なんかそういう構造があって、まあそういうタイミングもあると思うんだけども、とにかくいろんな人に面白い人たち、音楽家、写真家、うん、一挙に会えちゃった。これは面白い。でもそれですぐ移住決めちゃった。で、まあそういっても移住ってもまあ、あの、もうパスポート一個で、その翌月から、あの、借りれるというこの国の素晴らしさ。資金なしの。資金はあったか。礼金はないね。うん。だ1回で家賃がだから、ね、その当時だったら4000バーツだからさ、1万円ぐらい
1万円で、
ねうん、そう1万円1万円で、翌日デポジット行くとつって2万円で即もう生活が始めれるわけだ。でそういう、まあ、アパートみたいな面白いところがあって、まあ、僕はチェルシーアパートなのか時はそうなのかっていうそういうのが、まあ、そういう場所があって、そこにアーツがいっぱい住んでてローカルが混じってて面白いわけだ、まあ、そういういろんな運が良くて面白い人で、そこにまだ面白い日本人も若干いてやっぱり、うん、それでこれは来なきゃダメだなということになって、でバンコクタイとデイリーを始めたのが19年前、
じゃあちょうど世紀が変わり目の、まあ、21世紀に入ってくらいで、うん、
それでもうそこからその頃出会った人たちも当時有名だった人もいるんだけども、全然有名じゃなかったけど今はもう店を持つとか社長だとかもうゴルゴだから、その時に僕が直感的にこいつら絶対出てくるって思ったのが全員出てきて、
あそうな
の、見事に出てきて、でそういう人たち の, あのおこぼれであの生活させていただいてますっていう感じ、僕的にはだからそういう人たちがだから友達から仕事もらったり紹介されたりとか、だから僕は日本人のお客さんはいないんですよ。あのその接種という人は全部タイ人、
あそうですか、
うん、日本の仕事は日本人、タイの仕事はタイ人、うん、ですね基本的に。だからその辺がこうちょっと在住の人とは違って、うん、でタイ語喋ってないからそろそろタイ語喋るのもあるんだけどもあのでもそういう人たちがだから結局ある種セグメントされちゃうというかな、そのもうみんな英語喋れるわけだ、大学出ててカルチャーに興味持ってる人みんな喋れるっていう、それはどうしてかというと翻訳 の, あの日本は翻訳パラダイス、やっぱプロもいっぱいいて、そのどんな難しいアカデミックな本も1週間後には本屋に並んでるかのような勢いがあるわけだけど、それがないから結局興味のある人は自分で原書を読むしかないっていう構造があって、だからその自分で音楽も聴きに行くしっていうダイレクトに、それがだからタイ人が英語が上手い人も多いっていうところが、で日本人が英語が上手くならなくて済むのは素晴らしい翻訳家の方々との業績によるもんだっていうかな、うん、だからそのサービスとサービスがないことの、まあ、ヒップホップと出る構造みたいなのあるんだよね、 なんかね、ないもののところにはなんかないからなんか作んなきゃいけない、だからまあそういうカルチャー系の人たちはみんな英語を喋るのがこうスタンダードになるので、
まあね、必要が能力を醸成するっていうね、そういう感じある。
サバイバルですね、一緒ね。
そしたらね、ちょっと今とりあえずあの今申し遅れましたけど、僕はコアメンバーの南ですけども、ここにいるのはですね、今杉山女学園大学の村上先生とコアメンバーの五十嵐さんと、それから、青木茂建築工房の奥村さん、それから日本通の伊藤さんということですね。今6人遠藤さん含めて6人いるんですけど、まあ、せっかくなのであの皆さんからもいろいろと遠藤さんに質問するのはディスカッションしていただいて、なんかお話を少しできればいいなと思うんですけど、じゃあ、 あの今五十嵐さんから、コアメンバーの五十嵐さんからちょっと何か、
はい、 遠藤さんとはあのインテンショナリーズの時代でお会いして、で結構で、あれそう、ベルラーヘイスティティと行く時のなんか推薦文書いて、でも結構
書いた、ね、
すごい久しぶりなんですけど、
今日久しぶりで何年ぶりなんですか？
12年ぶりぐらいかね、本当、うん、で、まあ、今日お聞きしたら、あの、まあ、こうやってタイにあの、まあ、住むようになって、あの教育も3年ほど前から始めたっていうことで、あの、まあ、あのお聞きするとその、まあ、英語だけで教育しているっていう、まあ、タイの中ではいくつかある学校の一つらしいんですけど、その一般的に日本の建築教育とタイの建築教育の違いと、まあ、あと自分のところで教えている、まあ、ところの特徴、まあ、そのあたりちょっとお聞きしたいなと思います。
まあ、僕もそのタイの全体の教育は分かんないですけど、まあ、人間近い聞く範囲で言えば、あの非常にクラシックな形で、あのバウハウスで泊まってるとよく言われてますけど、あとはその、まあ、非常にもうちょっとこうクラシカルなその方向っていうのかな、まだ芸大的なものもありみたいな、そういうあのコンサバティブなとこはメインは多いですよね。なんですけど、まあ、同時にうちの今学校なんかで強要されてるのは結構その比較的西洋的な方法、その主題が何で目的が何でなぜこれが必要でといったようなあの基本的な問いかけを詰めていくような、
なんかさっき見たらそんな感じでしたね。割とロジカルに問い詰めていくっていうか、
そうですね、
そのロジックを積み重ねてデザインのシステムを導き出すみたいなね、そういう印象がちょっとありましたね。
だからあの日本よりもあの僕がちょっとだけ言ったベラヘなんかの方が近い感じがあって、まあ、英語って言語を使ってるところがあのその言語のロマンに逃げれない、つまりネイティブじゃないからという足かせが実はいいというところあると思うんですよね。
言語がね、そういったロジックの構成を導き出すと、
そうそう、言語の至らなさ加減がボキャブラリーの足らなさ加減がその、あの本質的な議論を呼ぶっていう部分はあるわけですよね。逃げれないから、うん、
なるほど、
そのテクニックでね、言語的テクニックで回避できないんで、物事をシンプルにしていかなきゃいけないっていう、 でもそういうことを、まあ、特にヨーロッパで学ばされた、物事をシンプルに言わなきゃいけないんだ、シンプルに言えないものは嘘だっていうような何でもサマライズしろっていう、そういう話があったんで、だからそういう、まあ、トレーニングをさせてもらったのを自分で、まあ、再トレーニングしてる感じですね、今はね、あの教えることでね。
いや、僕はだからさっきね、ちょっと遠藤さんのお話聞いて面白いなと思ったのはね、その文化的なあるいはその知的なものの輸出と輸入のその錯乱の構造っていうか、要するにあの遠藤さん自身がベルラヘンに行かれて、それからスリランカに行って、それがタイに行ってるっていうことはね、単純にその例えば日本からアメリカに行って留学したその知識なり文化っていうものを日本に戻してくるっていうよりも、なんかそれが全然違うところにこう何かつながっていってるっていうのがすごく現象として面白いなと思いましたね。
うん、だから今そこの同志がいて、西森隆君っていう、あの彼は AA を出てて、で、まあ、あの僕より5つぐらいしたかな年は、うん、で、あのうちの学校の建築で教えてるんですけど、彼なんかも AA を出てから、まあ、一回あの台湾やら上海やらそういうとこでも仕事をしたりしたんだけど、まあ、なんかここにとどまることになって、で、まあ、今そういうで、まあ、僕と一緒にプロジェクト一緒にあのビッグマウンテンミュージックフェスティバルっていうそのあのフジロックみたいな音楽フェスですね、そういうのの全部設計とか、まあ、いろんな仕事一緒にやったりしてるんですけど、あの彼がそういう、まあ、同志がいるのがいいですね。だからそのもうガリガリ の江頭一新ユニット出身なんで、うん、あのでもう全部だからそういう無茶なもののオンパレードを見てきてるのと、結構地に足がついてるバランスが取れてるん でそういう、なんだろうね、あのまあ彼の場合もだから一回ヨーロッパに行ってアジアに来てる、だから日本から直にアジアに来てると日本とアジアの比較になっちゃう。だけど僕の場合さらにスリランカっていう変なところに行ってるから、なんかそのよく言ってたその日どうもそう西洋と日本とかその日米とか日欧っていう関係じゃなくて、もうその3点以上取ると平面になるから、ちょっとそうすると結構 その二点構造、うん、そのあのイエスノー構造が脱却できるんじゃないか。
そう、ある意味次元がね一つ上がるみたいな、ね、
そう、うん、でもう4点になるともう分かんないっていうそっからが勝負かなみたいな。
なるほどね、
うん。
じゃあちょっと村上先生にもちょっとよろしいですか。じゃあ村上先生何か一言あのコメントお願いします。
コメントですか。あのちょっと質問していいですかね。僕だからお話伺うと、僕も97年にオランダにいましたんでちょっとニアミスしてるんですが、であの村上はあの年のうち 2,3 ヶ月海外にいろいろ行ってまして、最近タイに何度か、ここ1年半ぐらいですね、三つ子来て、あのいろんな地域に行って思うんですけど、あのそこで暮らしておられる日本人たちとやっぱりお話しするんですね。もともと日本で生まれて、例えばシドニーにずっと住んでおられるとか、あるいは日本で生まれてパリに住んでるとか、そういう人たちと話をするんですね。で今日エンドさんとお会いして、素朴に多分ね、あの日本で暮らしてる人たちが思うのは、どうして日本じゃなくって海外で暮らそうと思ったのかっていうのは非常にシンプルな疑問だと思うんですね。
例えば、
そう前にかけて、で先ほどエンドさんからタイの人は海外で暮らすことなく、やっぱり快適だからタイに戻ってきて頑張るんだっていうようなタイ人のそういう気質のお話をいただいたんだけど、エンドさんはその日本人としてのアイデンティティというか、日本との距離感というかね、その辺をどういうふうに感じられるのかっていうのをちょっと端的に伺いたいなっていう。シンプルに、
まずね、今ここにいれるのはもう日本のお帰り以外にないものではない。まずそれで、それはタイという国は世界の中で多分タイと台湾だけして日本人をリスペクトしないですよ、世界の中で。でタイ人は日本人のことをリスペクトしてくれてます。これはもうここの大前提だもん。それを作ってくれたのはその今までの僕の上の世代だし、その日本の高度経済成長だし、そういうバックグラウンドがあって、しかも日本での教育っていうのはそういう日本の教育に批判的ではあるけども、あのやっぱりスタンダードが高いって、民度がなんだかんだと民度が高いっていうか、みんないろんなこと喋れるし、基本的にその知識もあるし、そのタイなんか比べるとやっぱりそういうの一箇所固まってるから、その国民全体でみんなが本を読んでる国ではない。月に5ページしか読んでないっていうのが平均値で、年間かな、
タイ人か、
だからやっぱそのリテラシーみたいなのが全然高いし、だからそのでしかも円も高かったわけですから、それは。でその外国に出るチャンス、選択肢を持ってる国に生まれたってことの感謝、つまり選択肢がないんじゃなくて選択肢があったわけですよ。あった中で選択肢があるのに日本にずっととどまるのかどうかっていうのが僕のクエスチョンだったんですね。せっかくそういうチャンスを世界の中で、よく旅行が好きだったから、もらえない人たちが死ぬほどいるわけで、でそういうチャンスがあるのに、なんかこう知らないことが多いし、でもこうある程度、特に10年前だとなんか見えたんだよね、あのこうやってこうやっていけば、まあ、ある程度こうなってこうなって、まあそれなりになんとかなるかなみたいな、でそこでこうなるかなってシミュレーションができた段階で終わっちゃったところだったんだよね。でシミュレーションができないこう状況に、そうライブの状況に自分を飛び込みたかったんですよね。それが一番の理由ですよね。ある程度こうなんだシミュレーションができたような気になれたんですよ、10年前、12年前、それがだからなんかつまんないから、ちょっともう一回デフォルト生産して一からやってみたいなみたいな、それでまあ出たっていうことですね。でただ興味がヨーロッパのそういう学問というかな、そういうインテリジェンスみたいな当然興味があるんだけど、ヨーロッパのライフみたいな全然興味ないんですね、開幕。
いや僕本当ね、今の遠藤さんの話、遠藤さんなんか本書けばいいんじゃないかなと思ったよ、なんとなくこう話してる話をね聞いたらね、なんかそれなんか本にいろんなことをね考えてることを本にねすればいいんじゃないかなと感じましたね。じゃあとりあえずね、ちょっとまあ、奥村さんと伊藤さんにも一言ずつ聞いてみていいですか。じゃあ何かこう少しコメントをいただいて、遠藤さんに答えていただくということでお願いします。
奥村と申します。日本では建築の再生を主に耐震補強を、ベースとしたリニューアルみたいなことを、総合的なリニューアルみたいなことをやってるんですけれども、今回タイに来て皆さんいろんな先生方と100年前の木造のマーケットの、再生および保存のワークショップを今やってるんですが、タイという国はまだまだ今から発展していく、途上というのかどうか、ありますけど、僕の印象では途上の国で、
終わらない夏休み、永遠の夏休み、終わらない夏休み、
なるほど。でもっともっと発展していくと思うんですけども、でその中で例えばある意味では路線としては今の中国みたいな、もうバンバン壊しちゃってどんどん建てるような路線もあると思うんですけれども、保存の、保存する方法もあって、それを再生する方法もあるとして、今からタイという国はどういう方向に向かっていくのかっていうのをですね、思いを聞かせてもらえればなというふうに思います。日本保存なのか再生なのか、もう全部壊してスクラップして、もう一回に新たにビルドするのかという、いろんなこう流れがあると思うんですけれども、例えば日本はもうなんかサスティナブルな世界に向かってですね、もうスクラップはビルはもうやめようみたいなムードになってるんですけど、タイって今どういう風な雰囲気になってるんでしょうか。
同時進行です。だからスクラップランビルドもバリバリ進む、でもそれも長続きしない、飽きるから。経済も飽きる、飽きやすい国民性がある。そので経済も波が、それも飽きる、飽きてもまた入ってくる。でスクラップビルドも継続でも、その何て言うか昔からあるものを生かすとか、そういうのも継続でも、全部にそれ一本に集約できないっていう散漫な状態で伸び縮みを繰り返しながらいくっていう。だから伸びきらない、開発しきりもできない、行くとこまで行けないっていうあたりが結構タイモデルのポイントなのかと。中国モデルだと、こうもう弦を切るとこまで行けないと、もういつ切れるのかなみたいな、こうそういう感じがあるんだけど、タイはなんか引っ張りが甘いから、爪が甘いんで、切れても、あ、切れたって、なんかしばくとなんか、あ、新しいの紐来たみたいな、なんかね、緩さがそのバッファーになってる気がするんですね。
昔なんかさ、レム・コーラースがアムかなんかでバンコクのリサーチありましたよね、知ってます？あれに関してどう思いますか？
あれきちんと読んでないんで、原文読んでないんで、ちょっとコメントできないですね。あの子は絵しか見ないですから、僕。
なるほど、わかりました。そしたらね、ちょっとなんか今度は伊藤さんにも一言お話を伺いたいというか、遠藤さんになんか聞いてほしいんですけども、伊藤さんは日本通のね、今回旅行いろいろと一手にコーディネートしていただいてて、もう一緒にずっとこうね、メンバーの一人としてやられてるので、一番よくわかってる方の一人だと思うんですが、伊藤さんはタイにもしょっちゅう来られてるということで、ある意味非常に詳しいと思うんですけども、伊藤さんいかがでしょうか。
伊藤です。私はですね、先ほど遠藤さんからお話がありましたけども、日本人の方というのは、日本人はですね、日本に生まれてパスポート、日本のパスポートを持っていれば、世界中どこの国も旅行ができます。で、為替もですね、非常にいいので、本当に日本人、若い方特に海外へ、私たちも仕事柄思うんですけども、それだけではなくてですね、どんどん世界に出てきてほしいなと思います。で、年割れると思いますね。
なんか人を高くなるか、この方って絵に持っておけばさ、なんでそんなにこもってるのかなって。
そうですね、
今の子たち ね、
私
どうやりましょう、今こんな絵にいさばってなんだけど、なんか円高
でもね、僕はね、それをあえて反論するけど、僕は基本的にデブ賞だから日本から出たくないです。しかも僕はね、東京から出てこないどころか、世田谷から出たくないです。家が世田谷で、大学が世田谷だから一応あえてアンチテーゼを提示しておくんですが、すいません、話を聞いて
で、そういった意味で、私も仕事でですね、日本の学生さん の旅行のお仕事なんかをしてるんですけども、例えばその遠藤さん、オランダですとかスリランカや、タイにも長く住まれてるんですけども、例えばその旅行 を通じてですね、あの私もそのただ物見遊山の旅行ではなくて、やはりこう若い方へのご旅行であればこういろんなことをこう伝えたい、まあ、感じてほしい、そういうふうにあの最近思って仕事をしてるんですね。ですので、まあ、例えばこうタイに関して言えばですね、私も非常に好きな国の一つなんですけども、こう日本の学生さん若い方にこう感じてほしいことだとか、伝えるべきことだとかですね、そんなようなことがこうもしあればあの教えていただきたいなと思いますし、
ですね、
メッセージね、
はい、何でもありなんだっていうことを知るチャンスにしてもらえばいいんじゃないですかね。なんかあこういうのもありなのかっていう、うん、なんかところ違うと常識変わっちゃうんで、オランダ行くとオランダの常識があるし、タイ行くとタイの常識だし、もう何がなんだか分かんなくなるんですよね。その段階で諦めが入るっていうか、だから一箇所だけいるとどうしてもそこのすごい強い磁場のロジックが出れなくなるけど、もう違うとこだともうあっという間にそれがこう全否定みたいなね。で全否定でもう一箇所二箇所行くともうなんだか分かんなくなっちゃう。それが重要なんじゃないかな。
それは最終的になんか自分の
判断、自分で判断、
自分で判断するのがつながってくる。だから人間がそうやると
自分で考えなきゃ
いけない。そういうことだと人が払わないというか、うん、何にも分からない。
なるほど。
でも僕のイメージ的にはね、僕もタイ最近来て好きなんですけど、オランダと違う意味でオランダに近いんですよ。
うん、違う。
ローリーでフリーなんだけど、こっちはもうムードですよ。でもお互いね、両方ね、フリーなムードが高い。それは近い感じですよ。
なるほど、なるほど。
そう、制度で与え、制度で保障されたフリーがオランダなんだ。だけど、リミテーションがはっきりしてる。
そう
だ。で、タイは、制度は全くフリーじゃない。でも制度は3ヶ月しか持たない。どんな法律も3ヶ月以上有効にならない。そういう極限ですけど。
なるほど。
例えば酒酔い運転禁止しますっていうのを一段法律上げると3ヶ月間すごい。3ヶ月だともう誰もやんない。
確かにね、タクシーもさ、乗車拒否はさ、法律では認められてないけどさ、もうみんな乗車拒否しまくりだもんね。
しかも6人乗ったもんね。
最後にね、村上先生締めていただいて、もちろんそうです。これはオランダと対立だからで、実は村上先生と遠藤さんは結構ね、ある共通点があるということが分かったので、先生の方にちょっと締めていただいてお願いします。
素晴らしい遠藤という男とバンコクで出会いまして、大変面白いお話を、有意義な収録ができちゃないと思います。またタイに来た時は次の第2弾の収録をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。